おはようございます。エピソード256、AI っぽいものはすぐ飽きるということでね、今朝はお話をしたい。あ、257だね。AI っぽいものはすぐ飽きる理由ということで、今朝はお話をしたいと思います。はい、なんかやっぱりこう日々いろいろなところが加速していて、こう人力でできる今まで人がやってたところがどんどん AI に差し替わっていっているんだけれども、じゃあだからといって人間が、全く手を下さなくていいものなのかっていうさ、ところはすごくあるかなと思ってて、で私もなんか効率化ができるんだったら効率化はもちろんしたいよね。そう、効率化はしたいんだけど、でも全部なんか AI っぽいなみたいな感じのものだと人ってすごく離脱するんじゃないかなっていうふうには思っているわけですよ。皆さんどうですか？そう、だってさ、それこそ営業とかでも営業の資料とかそういうものは昔よりも綺麗なものとかプレゼン資料とかさ、そういうものはさ、もう本当に一瞬にしてできるようにはなったけど、じゃあそれができるようになったからイコール売り上げが同じような形でなんかそのスピード感と比例して上がっているかって言ったら意外とそうでもないわけですよね。そう、だからじゃあ何のためにそもそもそれを効率化させるのかとか、楽にできるようにさせていくかっていうのは、結果商談がうまくいくようにとかさ、なんかその先にあるわけじゃん。そこにあるもの、その先にあるものを達成させるためにちょっとそういうツールも使っていくって話だと思うんだけれども、そうでね、なんか昨日はあれちょっとね気になって参加したやつで、コーデックスを使ったまあなんか LP をコーデックスを使っての LP 作りの3日間チャレンジみたいのをがあって、で、まあ、別に私はコーデックスっていうのをさ、基本さ、クロードコードと同じような感じの AI エージェントができる、チャット GPT とかがやってるオープン AI のエージェントだから、チャット GPT 課金すれば、コーデックスも使えるみたいな、無料版でもコーデックスも使えるけれども、トークンが、ま、無料版だとすぐなくなっちゃうじゃないかな、からまあコーデックス使いたかったら、まあ、課金した方がいいよねみたいないうような感じ、で今実際にじゃあ私は今自分の AI 秘書さんはクロードコードで作っていて、じゃあ同じような AI エージェントとかしてコーデックスの方も課金するかどうか問題は、ダブルで課金するか問題っていうのは結構あって、どうなんだろうなっていうので、私はチャット GPT も有料にしてたのを、今ちょっともうあれもこれもそれもとかっていうの嫌だからっていうので一旦無料にしたの、無料に戻したんだよね。なんだけど、まあ、ここ最近チャット GPT の画像生成に関してはクロードコードよりももう段違いでいいわけよ。画像生成に関してはもう全然いいから、良くなってるから、これは使い分けだなと思ってて、でチャット GPT で出してもらった画像はそのままキャンバーとかでも修正とかができたりするんだよね。そうだから今回の展示会とかでも、展示会のパンフレットとかそういうのとかも枠組み作ってもらったりとかするのに、私が01で 作ったっていうよりかは、枠はチャッピーに作ってもらってるわけ。同じようにクロードコードでも作ってもらったりとかしたんだけど、クロードコードよりもチャット GPT の方が段違いに全然いい。うん、でそう、キャンバでマジックレイヤーで直せるから、そうそうそう、マジックレイヤーで直せるから、それでもう全然時短に なるわけよ。そうだから、めちゃくちゃそういう意味ではデザインとかっていうのと、ここ最近だとクロードよりもチャット GPT の方が全然使えるなっていう風に思っていて、まあなんかこれは両輪使いでやった方がうまくいくんではないかななんていう風に私の中でもあったところで仮説は立っていて、でそこで今回のその LPに関してのなんか3日間チャレンジみたいなやつは、主催してる方が編集のプロと、あとデザインのプロ、実際になんかマガジンハウスだったりとか書籍とかのアートディレクターみたいなのも何年もやったりとか、そういうことをされた後に独立されたデザイナーさんと、まあそういうこう、CM のキャッチコピーとか、そういう外部メディアとかのことも長くされてる言葉のプロみたいな方のご夫婦がされているっていうこともあって、まあその AI の使い方とかっていうよりかは、AI エージェントって基本さ、コードだからさ、コードを素人でも使えるものなんだけれども、なんかどっかちょっと理系の説明、それについての講座をやったりとかしてる人って男性が多かったりするからさ、結構理系の香りがすることも結構あるわけよね。でそこでその主催の方が女性で、結構こう文系の方でもできるみたいなキャッチコピーが入ってて、だから要はどっちかというと佐野より宇野を使ったAI の使い方みたいなことをまあお伝えしますよみたいな話だったから、その概念、そう、その考え方っていうのをインストールするのがにはすごくいいタイミングだなと思ったの。っていうのは、私は今月自分の頭を整理するのに海外企業向けのプレゼン資料とか、それこそインドの企業との商談とかさ展示会とか控えてたりとかするから、なんかそこでそういう目で見える資料もそうだし、自分の頭の中のことを日本語と英語で分かりやすくお伝えしなきゃいけないんだよね。でお伝えするっていう意味では、やっぱりその自分が一番言いたいことのキーフレーズ、キャッチコピーみたいなものっていうのはもう一回問いただして、もう一回やりたい。で補助金とか助成金とかの資料作るにしても、もう一回そこをやりたいとかっていうのがあったので、すごくいいタイミングだなと思って、昨日から始まったやつにちらっと参加させてもらったんだけれども、すごくね、初日だったんだけどすごく良かったんだよね。そうで、結局なんで人がAI ポエムのすぐ飽きるかって言ったら、密度が高いって言われたの。高密度だっていう風に言ってたんだよね。AI が出してくるものって高密度なものが多いって。うん。画像とかでも。うん。それっていうのは、やっぱり人間、指示する人間の側も、あれもこれもそれも、みたいな感じで、あれも言いたい、これも言いたい、みたいな感じで、指示の仕方っていうのも、やっぱり、スキルがあって、人間もそうじゃん。人間と同じだと思った方がいいって言い方をしてたんだけど、人もなんかたくさん、あれ上司とかにあれもこれもそれもみたいな感じで言われると、うん、いっぱいありすぎてわからんみたいになって、最終過去にやったことの一般化みたいなところに落ち着くみたいなね、尖らせるために いろんな情報を与えた方がいいだろうみたいな感じでいろいろぶち込みすぎると、逆に情報処理能力がない受け手は適当に上っ面な平均値を出してくるみたいなことが結構多くて、多いからやっぱ指示する側もちょっと考えて入れた方がいいって話をね昨日はしてましたね。そうそうなのよ。あ、石津さん昨日はありがとうございました。もう本当に遅くまでテレビの撮影お疲れ様でございました。もう本当になんかありがとうございました。昨日はねお土産っていう名目でチョコレコをお土産って名目でねもうね本当ありがとうございます。クロード最強とか言ってたらチャット GPT がすごくなったりもう読めませんよねって。クロードとチャット GPT だけ使ってます。あ、そうなんですね。作業は AI って感じですね。あとは海外とのコミュニケーションができるのは今後使えそうですって。いや、ほんとそうですよね。両方使ってるんですね。お、リエさんおはよう。ね、そうなの。AI 出すものは人間が提供するデータだから。うん。ソロコちゃん、削るが大事です。モリモリは何も伝わりません。あるあるです。そうですね。質問力、質問のスキル次第だねって痛感しますって。いやいや、急なことですいませんでしたって。いやいやいや、もう本当、お声掛けいただいてありがとうございました。本当に。ね。そう、ぬくもり感がなくて無機質な感じだものねって。そう、心が動かないっていうことは、何か無機質だったりとかするものには人の心は動かないわけですよね。だからちょっと、あえて揺らぎを起こすとか、あえて違和感を起こすとかっていうところ。で、それで言ったら、なんか例として出してたのがさ、脈々とかね。脈々とかさ、去年の万博のね、マスコットの脈々ってさ、最初さ、もう、違和感しかなかったじゃん。もう、みたいな。もうそこがもうそこにこう論争が起こるぐらい、もうデザイナーとしてももうどっちかけるかってところだよね。もうみんながみんな気持ちが悪いとかいろいろこうなんかいう論争が起こるような状態でも、じゃあ大阪万博終わった頃って実際どうなってましたみたいな、あんな脈々のあんなこうっていういうようなデザインも、なんだったら可愛いとかさ、私だって万博行ったらさ、なんか抵抗してたのに脈々可愛いって気持ちになって脈々のキーホルダーとか買ってきちゃってたりとかするからねこういうことだよねそう、なんかうまいが正解なわけではないわけですよ。そう、情緒がどれだけ出せるかを気にしながらですねって。いや、そう、感情ってうまさがなくても熱量で揺さぶられるって。いや、そう、なんかだからそういう引っかかりみたいなものがどれだけ作れるかっていう、人は別に綺麗なものを見たいわけでは、綺麗なものばかり見たいわけではないわけです。整ったものばかり見たいものわけではないんですよ。ダサめなバナーを作る仕事ってあるんですよって言葉を選ばずに言うと、いや本当にそう、なんか綺麗すぎると逆に刺さらなくて、一般層にはスーパーのチラシみたいな感じのノリのものをあえて作るとかね、まあそういうのはやっぱりこうあえてやってる手法としてあると思うんです。あると思うの。だから自分がどこに行きたいかっていうところで、そこをね、やっぱり最終精査していくところが大事なんだなっていうふうに思いましたね。うん、昨日はうまみの話が食のプロの皆さんの話してました。世界はうまみに魅了されていると。そうですね。 なんか結局その食のその出汁とか旨味とかっていうのってすぐできるものではないから、脈々とさ受け継がれてるものじゃないですか。だからやっぱりその背景にあるも歴史含めてそこに対して価値を感じてくださってるんじゃないかなって思いますよね。その人らしさが AI に加工させて切れるのもあり、文も画像もベースは AI でいいですけど、らしさがないものは心動かないと思ってます。旨味はそのままなんですね。そう旨味って言ってそのまま英語でも伝わりますね。そうだから今の鉄板とすると、 AI で枠作ってもらって、だいたいなんかものを最終人間チェックしてちょっと汚すみたいな、ちょっと崩すみたいなねことをやっぱするのが、全部 AI でそのまま自動でポンって出しちゃうと、やっぱり反応率はどんどん下がってくるっていう話はやっぱりされてました。だからあえてのこのちょっといびつな感じとか違和感みたいなものを意図的に作っていく。そう、ロコちゃんもね、汚すの大事です。ロコちゃんもね、だから文章のを作ったりとかするのに、あえてその人らしさっていうか、ちょっと不整合な感じ、人間だから全部が全部整ってるわけじゃないんですよね。汚しのさじ加減そう、そこもだからそこがやっぱりプロの仕事として必要になってきますよね。そうだから、最終今日は何が言いたかったかっていうと、AI を使ってより自分らしさとか自分の汚れ部分とか自分のそのいびつさみたいなものをちゃんと認識していくことを覚えていくのが大事なんじゃないかなって。最初はさ、できることが増えて、うわーこんなこともできちゃうんだ、 AI すげー、 AI 画像こんなに一発でできちゃうんだ、百歩みたいな感じにみんななってたと思うんだけど、使ってる人はもうだんだんそこにも見飽きてて、なんかあこれ AI で作りましたねとかいうのがもうだんだんみんな分かってきてるんじゃないかなと思ってて、だからそこを飽きられないようにするためには、自分のやっぱり唯一無二感のところをやっぱりちゃんと AI にも伝えられる自分になってないといけないわけだよね。私のここは他と違うんです、だからここを認識してちゃんと表現してね、あんたこれ分かってないでしょみたいなのを指示する側がちゃんと理解しておる、で理解できるまでは、モリモリになってるものをモリモリになってようがまず投げて壁打ちして相談しながらでも、一般的に私が自分はこういうことをしたいと思っていると、世の中にこういうことしたいと思ってる、だけどどうしたら一番そこの道に最短で到達できるかっていうことすら、いろんな AI に聞いてみるっていうのも自分の考えを掘り起こすのにはいいかもしれないよね。あ、こんな考え方もあるのかみたいな。そこからまた自分でさらに深めてって、いや私はそうじゃないと思うんだけど、いや私が思ってるのはそうじゃないんだけどみたいな感じでさらに深めていくっていうか、なんかそれをやっぱりどんどんやっていく。で今朝昨日ねその展示会のミーティングがあったんだけど、今月末輸出エキスポの大きい展示会があって3日間のね、そこに私また今回も11月に続いていくんですけど、 まあそこにチームでやっていくにあたってやることまたいっぱいあるんですよ。そうで、で私もカイロとして、まあ、チョコレートもさ、実際そこでも、サンプリングとかもいろいろさせていただけることになっているんだけれども、それをやっていくのにやっぱなんか前回は1回目っていうのは本当に散々だってここでも話をしてるんだけど、自分としてのパフォーマンスは散々だったわけですよ。もう一生懸命そのなんか舞台に乗らせていただくっていう感じだったの。うん、だから私今回は2回目だから本当に何が何でもお役に立ちたいとかっていうのがあって、そう、それをしていくのにやっぱりそうちょっと今日の AI の話とまたずれちゃうからちょっとダメだな、もう30分とかやめとこうまたその話はまた別の日にしたいと思うんですが、まあでもとにかくそうやって自分のパフォーマンスを上げていくにおいても、なんか完全にこの1ヶ月とかでもAI エージェントの使い方がちょっとずつやっぱり変わってきていて、うん、そう変わってきてるので、今月もさらにエージェントをうまく使ってより自分らしい成果物っていうか自分がやりたいことに近づける、近づけるようにしたいなと思ってます。うん。だからちょっとなんか視点とすると AI が出すものはやっぱり密度が高いから、それを間引いていく。それと間引いていかなくてもいいようにしたかったら、最初から指示出しのところでもっとまあ、そぎ落とした指示を出すとかね。そっちの意識もなんか AI に丸投げというよりかはやっぱりね、優秀な上司みたいな視点もある意味必要かなっていうふうに思いますね。うん、そう、自分を知ってることが大事なんですよね。 AI は自分がある人しか使いこなせない。いやー本当そこ、これロコちゃん真髄だと思うわ。うん、本当そうだと思う。それこそ高野さんとかもさ、ねえ、なんかそういう AI にさ天才って言われたりとかしてるのってそういうところだよねこんな AI の使い方してる人は世界でも何パーセントですよみたいなこと言われてるのってそういう話だよね。うん、いやいやいや、もう石井さんその忙しいとかって、忙しいじゃなくて私がいろいろまだ至らないだけで全然無理じゃないです。もうどんどんこういうのを声かけていただけると本当に喜んでいつでも行きますので声かけてください。本当にありがとうございます。はいね、ロコちゃん頭いいよね、ナイスな表現はい、ということで今朝はですね、AI っぽいものはすぐ飽きる理由ということで、ちょっと現段階の私の AI に対する考えをお伝えさせていただきました。皆さんもいろいろあると思いますので、ちょっと自分はどうかなっていうことをちょっとね思って、いい感じで自分の最適解の距離感でお付き合いいただけるといいんではないかなと思います。今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。